今日は阿弥陀仏の本願についてお話をしておりますね。願についてですね、説明していたんですけど、私たちにはですね、この理想的な自分があるわけですよ。これは理想的な自分を演じることによって自信を持ってるんですね、自分。だから理想的な自分を演じることができないと自信を失うんです。だから今まではこう力があったのが、例えば、ね、自分の思いを通していた時には自信があった私も、いやいや相手の話を聞いてね、相手の思いを通してあげることも大事なんですよと言われて通し始めると、いや今までの自信がこう崩れていくと、あれあんなにあった自信がどこへ行ってしまったんだっていうようなね、こう自分の思いを通すことによって自信を得てる私たちは、うん、思いを相手の思いを通すとね、自信を失ってしまうんです。
だからすごくそのなんだ中途半端な状態に今いる。
そうそうそう、苦しいわけですよ。通してあげなくちゃいけないってことは分かるけど、通してあげるっていうことはもう全部任せてしまおうと、もう全部捨てちゃいたくなるんですよ。見ないことに、もう見ないようにしたい、もう触れたくない、もう全部出しちゃえとするし、中途半端に関わろうとすると全部奪いたくなる。
どっちかなんだね。
どっちかにしたい。それはその驕慢の心なんです、これ。で、頭の中ではこれが正しいっていうことが分かっているんだけど、分かっているんだけど、どうしてもできない心なんです。これが仏教で義と言われるものです。諸智性と言われるものですね。これ義。義。義っていうのは
疑い。
疑いっていうのは分かっちゃいるんだけど、でもっていう心が出てくる。ね。仏法を聞いて、あ、これが正しいことなんだっていうことが分かっているのに、でもっていう心が起きてくる。
すぐ起きてくる。
そうそう。これが義。ね。ないですか？
義
義義義、どうですか、強くないですか、強くないですか、強いでしょう。それはなぜかっていうと、それはこういう理想的な自分というものに自信を持っているから。だから一旦これを思い切って崩されてしまった人には義が起きない。だから仏法からね、仏法から教えてもらったことは、まあ、それは従うしかないじゃないのっていうふうになるわけです。じゃあ一旦崩されたから、
ね。まあ谷底に落ちたらもうそこがどん底だと思って
。まあ谷底じゃない、理想的な自分は自分じゃないわけですよ。これが一旦崩れればね。これは私じゃないんだってなれば、そこに置いてきた自信は一気に崩れるわけ。
うん、ね。狂言山から降りて。
そう、狂言山から降りるじゃない、転げ落ちる。ああ落ちて、一旦落ちてしまえば、楽になる。ね。楽になる。ところが、なかなかこう自分の中で自分の心を保っているものが狂言なんですよ。自分の心を保ってるわけね、こう、これは俺私なんだってね、こう保ってるんだけ、こう白鳥の湖のようにこうつま先でも保ってるわけってことでね、
苦しくても
保ってるわけですね。それで苦しんでるわけですよ。このマンズにとらわれるから苦しむわけですよね。
それで苦しんでる。
本能だから、
これ現実としてその、もう合ってないから、理想が高すぎるわけですよ。だからそれにとらわれるから、様々な苦しみが起きるわけ。そう。ね。
でもそれで、こう、理想的な自分を描いてるんだけど、もう悪を起こすたびに自分、本当の自分が見えて、うん、あ、これも自分だって思っていくと、その狂慢が
崩されていく。
崩されていく。
そうそう、それは強慢が崩されるっていうことは自分の中にある自信が崩されていくので、
どんどん崩した方がいいんですね。
どんどん崩した方がいいんだけど、自信が失われていくわけ。こう自分の中にある自信が、あれ自信が、自信がない
というか、
自信が、
自分はこうじゃなきゃいけないっていう、
そうです、
のがやっぱり
そういうのがあるんですよ。こうじゃなくちゃいけないっていうのがあって、なんかこうじゃないと生きていちゃいけないんじゃないかっていうのがあるわけ。
存在、それこそ
存在の否定がある。
価値ですよね。
そうそうそう、
価値がないんじゃないか。
そうそうそうそう、はい、
価値、ね、
そう、だからこう保っていくわけ。ぐー、私はこうじゃなくちゃいけない。そうでしょう、戦時中だったらね、兵士はみんな、ね、天皇のために死んでこいって言ったらね、まあ、痩せ我慢でもね、しないとね、ねえ、みんな切腹してたんですよ、こうやって。ねえ、その、天皇、そのね、第二次世界大戦の時にね、天皇が、昭和天皇がですね、もう戦争をやめよう、終わりにしようって言ったわけです、ね、それに対してこう軍部がね反発したわけですよ。いやいや、まだ大丈夫です、なんとか戦いますと、ね、それで、最終的な御祭壇を天皇に、ね、こう天皇陛下に、仰いだところ、その昭和天皇は、いや、私の意見は前の通りですと、ね、もう戦争は終わらせようと思います、ね、でもね、天皇制がね維持されなかったりとか、あなたの命が奪われたりしたらね、それはねできませんと、こういうふうに言ったらね、私の命はどうだっていいと、国民の命を第一に考えようと、こういうことでご祭壇があったわけです。
昭和天皇、
そうそうそう、そういうことがあったんですよ。ところがね、いや、軍部としてはね、いや、戦争がしたくてしたくてしょうがなかったわけです。だからその、大臣、そのね、いわゆる、昭和天皇からその命を受けた、まあ、その陸軍のトップの人はね、まあ、その天皇陛下がそういうふうに言われるんだから、ということで、自分は、その指示に従おうと。ところが、そのね、将校たちはね、どうしても認めたくなかったわけ。もう戦争続行したいと。それで、そのクーデターをしようとしたんですね。その終戦の日の前日に。
あ、そうだったの。
そこで、その5人のね、将校たちが、そのね、それぞれのところに散ってね、その説得したわけですよ。説得しようとした。あるところでは、近衛兵っていうね、天皇のそばの軍事ね、その身を守る兵士たちのトップのところに行ってね、いや、その戦争をね、続行させましょうと。ね、天皇陛下がね、テープにね、あったでしょ、ラジオでこう流れて、あれをテープに吹き込んだけど、あれを奪ってしまってね、そして焼却して、その間に昭和天皇にこう話をして、戦争を続行させましょうと。
あ、そんなことがあった。
そうそうそうそう、ね、そういうことがあったわけです。で、もう一つはその、どこだったら関東の軍部をね、軍をまとめるトップのところに行ってね、説得しようとしたわけです。ところが両方ともうんと言ってくれなかったわけです。そこで、その将校たちは、その近衛兵のところにのトップのところに行ってね、近衛兵のトップを、まあ、撃ち殺して、そして印鑑を結んで、そして近衛兵のトップの命だっていうことで、近衛兵の人たちを動かして、そのテープを探させたわけです。そういうこと、そういう時に、その関東の軍部をまとめているトップの人がね、その その天皇陛下のね住まいのところに行って、
うん、
この衛兵がこういうふうにこう荒探しをしているのを、まあ、止めたわけですよ、うんね、わずか2人ぐらい来てね、うん、兵士とか連れていかなくていいんですかと、こんなことやったらね戦争になってしまうと、
うん、
国内で、だから2人だけで十分だと、
うん、
いうことでこうこの衛兵のところに行って、お前のトップはね、誰だ連れてこいと言って、こう一括してね、その事件をまとめたっていうことがあったわけです、
うん、
ね、その終戦の前日に。そこでポイントなのはですね、その止めた人、
うん、
ね、すごいじゃないですか、本当にこうね、うん、国になくてはならない人ですよね、
うん、
だけどそのね、戦争が終、まあ、いわゆる終結して、うん、その後自害したんです。
自分で死んじゃった？
そうね、いや本当にね、戦争止めたんですよ、そのクーデターをしようという人を止めて、
うん、で自害した
、うん、それはだってね、戦争を起こしたという責任があるからっていうことで自害、陸軍のトップの人も自害、うん、何が言いたいかっていうと、まあ、理想的な自分を演じるためですよね、
自害するっていうね、
そうそうそうそう、
まあ、裁判にかけてお目罪人として見られるよりは、
はい、
自害して、
いやまあそういうことよりも、そのやっぱりね、その今まで死んでこいと言ってきた手前ですね、
あそっかそっか
ね、兵士たちに死んでこいと言った私が生き残るわけにはいかないと、でもそれは理想的な自分じゃないですか、凶慢ですよね、本当は心から言うと死にたくない、
死にたくない
ね、だけど、うん、プライドにかけて死なないといけないと、
うん、
で人間っていうのはね、そのプライドで自分の身をこうね殺すわけですよ、でも本当は死にたくなかったんだと思うんですよ ね、
そうだ
よ ね、しかもこれから自分が死んでいかなくちゃいけないって分かっていながらさ、クーデターを止めたわけですよね、クーデターをね実現させればまだ生き残れたわけですよ、
うん、
だけどいやそれは良くないということでクーデターを止めて、しかもねそんな人だったらね、その戦後ね、やっぱりこうぜひね
国を
立て直すためにね活躍してほしいところですけど自害すると、それがなんていうんですかね、理想的な自分なんですね。だから切腹したという人とピストルで頭を撃ち抜いた人と、ね、つまり自分の中にある理想的な自分っていうのは自分をまあ殺すことまでしてしまうわけです、ね、そんなにそんなにしないといけないんですかっていうことが言いたい、ね、そんなにまでして理想的な自分を演じないといけないんですか、
整形手術していつまでも顔だけはなんかさ、こうい
や韓国とかね、みんなこう整形するんですよ、見る人見る人みんな整形整形整形、そこまでしてね綺麗になりたいんですか、理想的な自分を演じたいんですか、
うん、顔はねこう張ってるんだよ、きっとこうシワをなくす手術してね、でも首とかね手とかがね、あ年取ってるのにと思ってね、あ顔しか見てないんだこの人は、
まあいわゆる全部はできない、お金がないからそんなことはできないけど理想的な自分を演じてるわけです、う
ん、演じてんだね、
そうこれはガーなんです、うん、それにとらわれるから現実がわからない、現実を見ようとしない、正見っていうのは現実をありのままに見なさいっていうことですよね、
うん、ね。
でもねそんな現実ありのままに見たらね都合が悪いじゃないか、うん、いや都合が悪い、あなたは今も生きてるでしょ
そうだ、
ね、生きてるでしょ、死んでないでしょ、うん、いや認めたくない認めたくない、認めなければねあなたはそういう人間じゃないんですかもうすでに生きてるでしょね、自分の中で認めなければっていうね、認めてしまうと生きていてはいけないんじゃないかってね、認めようが認めまいがあなたはそういう人じゃないですか、
現実は現実
だ、現実は現実としてそうなんですそしてしかも生きてるわけです。
やっぱり認めた方が楽な
の。認めた方が楽なんです。仏教は雲のごとく
気楽なもんで、
ね、雲が行くがごとく幸運流水って言われてね、水が流れるがごとく、ね、現実をあるがままに受け止めていくだけでいいと、ね、こうじゃなくちゃいけない、ああじゃなくちゃいけない、そんな勝手なね、価値基準、ね、あなたが勝手に決めただけでしょと、そうじゃなくちゃ生きてはいけないんだとかね、誰が決めたんですか、仏様が決めたんですか、自分が勝手に決めたでしょ。それにとらわれてね、なんていうんですかね、ほらあの9歳の時に監禁されてね、なんかなあのある程度の7年間でしたかね、ずっと忘れちゃったんですけど、こうずっと閉じ込められてきた女の子ですよ、男からね、この線から向こうは行っちゃダメだよって言われた言葉にね、本当に従ってね、この線に行ったら殺されちゃうって思って線から出ないように出ないように暮らしてたわけ。そんなのと一緒ですよ。結局自分の中にある理想の自分っていうのは、この線から出ちゃダメだって言われて従っている女の子と同じような考え方なんです。
その線は自分の我が作り、
そう、自分の我が作り出した。あるところではね、ね、インターネットを見たら地獄に落ちるぞっていうふうに言われてねその線を作るわけですよ。そうするともうネット見ちゃダメだ、ネット見ちゃ、ネット見たら地獄行きだ、ネット見たら地獄地獄っていうふうにこう線を作っている、ね、それはあなたの作った線なんです。そのあなたの作った線であなた自身が縛られてるんですよね。
自分で自分を縛って、
そうそう、それで苦しんでるんです。そうじゃなくたっていいんじゃないんですかってことなんです。
もっと広い世界があるよってことだよね。
そうそうそうそうそう、ね、こうじゃなくちゃいけない、ああじゃなくちゃいけない、そういうものに縛られて生きているのが私たちなんです。これは邪見って言うんですよ。こうじゃなくちゃいけない、ああじゃなくちゃいけない、男は男らしく、女は女らしくって感じだねそういうふうにこう自分の中で作っているものがあるわけですよ、ね、感情を乱しちゃいけない、怒っちゃいけない、優しくしてなくちゃいけない、いつもニコニコ笑顔じゃなければいけないとかね、そういうのを自分の中で作ってるんです。でそういうふうな姿が見せれなくなると人前からすすね、途端にこう隠れる、そして自分でこううまく取り繕えると思ったら戻ってくると。こういうのが私たちの姿なんです、ね、でもあなたが思ってるより人はよく見てます、あなたの本当の姿大丈夫そうじゃなくでも人に知られたらどうしよう、いやその前に分かってます、人はみんな分かってる、分かってるけどくじに出してないだけなんです、ね、分かったらもう私は生きていけないんじゃないか、みんなに知れたらもうここには折れないんじゃないか、大丈夫です、もうすでに分かってます、ね、自分の姿は見えてないけど人はね、ね、人のことはよく見えてるんです、ね、それでも普通に接してくれてるじゃないですか、今さらねカミングアウトしたからといってね誰がね嫌いになりますか、やっと認めてくれたんですかって感じになってね、そうなんですよ、そうなんですよと、ね、そこまでして理想的な自分に執着する必要なんてないんですね。だけどそうじゃないといけないって思ってるわけですよ、ね、そうじゃないといけないと思ってるから人を悪く見る、それで嫌われると結局理想の自分を演じなければですよ、人を悪く見る必要はないわけです、 だから仏教を聞いていくとだんだんとですね、ああ理想的な自分を演じなくてもいいんだなっていうことが分かってくる、ね、そして何が正しいことで、本当の意味でね、何が正しいことで何がね間違っていることかっていうことがだんだんと分かってくる。そうすると自分の中にある行いが変わって、習慣が変わって、徳が身についてくるわけですね。だから幸せになっていくわけですよ。だからなぜ幸せになれないのか、それはこうじゃないといけないって思ってるからなんですね。その気持ちさえなくなればですね、聴聞によってどんどんどんどんと自分の心が変わって幸せになれる。
でもせめてもの支えにしてるから、なかなか支えのぼっこが取れない
ね、まあそうですね、それはね、結局自分を信じてるんですよ。理想的な自分というものに執着してる人は、信じてるのはね自分なんです。これ自力って言うんですよ。他力じゃないんです。阿弥陀仏を信じたらいいんです、ね、阿弥陀仏に打ち任せればいいんですよ、ね、自分を信じちゃね、自分を信じちゃいけないよってね、なんかそういう歌があったらあるんでしたっけねえ、
もうどうにも止まらないから
そうそうそうそう、だからその自分を信じているっていうことがそもそもの間違いの始まりなんです、ね、自分を信じるんじゃなくて阿弥陀仏のお力を信じる、他力を信じる、他力に打ち任せればいいんです。打ち任せるよく聞いたでしょ、御座を頼め、ね、遠慮書人がよく言われてます、御座を頼め、自分を信じるんじゃなくて阿弥陀仏のお力を頼めばいいんです。
いや本当にね、自分ほど危ういものはないなって自分で思ったんだけど、結局は何か縁あるたびに心がフラフラフラフラしてる自分が見えてくると、本当に
いやフラフラなんです、フラフラの自分なんですよ。
危うい自分だな。
そうそう、だけど阿弥陀仏のお力に打ち任せればね、うん、フラフラなままで幸せ幸せとこう流されていく。これ、ね、私はフラフラなんだけど幸せと流されていく。ね、いいでしょ。いいでしょ。
打ち任せられないっていうことは我がある、ある
し。打ち任せられないのは怖いからなんです。
怖いから。
そう。
どうなっちゃう。
どうなっちゃう。自分、つまり自分が変わっていくわけですよ。うん、その変わっていく自分って本当は幸せに変わっていくんだけど。幸せに変わっていく自分に自信が持てないわけ。つまりこうしがみついてるわけ、こうね、阿弥陀様がこう足を引っ張ってね、俺は幸せになるんじゃーとかってやってるのね、やだやだ幸せになりたくないんだーとか言ってね、こうしがみついてるわけ、変えたくないんです。
まあ それがポンポンっていうかガっていうか、
そうそうそうそうそう、それがまあ義と言われるものね。義っていうのはその阿弥陀仏、まあ、仏法聴聞の力ってものすごい力なんですよね。仏法を聞いていく力っていうのはものすごい勢いでね、こう目の前から濁流が流れてるようなもんなんですよ。どこへ向かって流れていくかって言ったら、幸せに向かってこう流されていく濁流が目の前で流されてんだけど、一生懸命自力という木にね、しがみついてなんとか流されないとかっていうふうに思ってる。そうそうそう、絶対に流されるものか、
ただそれだけなのにできないっていうのが情けない。
そうそうそう、だ聴聞が終わるとね、もう濁流が消えるからね、よかったよかったここでなっと持ち込まれそう、また聴聞が始まると濁流が流れて、うわ苦しい、
戦ってる、
流されるものか、
そう流されちゃうじゃん、
流されたら分かるんですよ、ヒューってこうわあー幸せになっていく、
それが楽だ、どうにはできないんだ
そうそう、
本当に打ち任せたらいいか
な、だからものすごい勢いでこう幸せに向かっての流れができてるんですけど、
生きてるのに
うわ、絶対に変わらないぞ。
その道に、流れに任せようっていう気にならないから。
そうそう。
頭ではわかるんだよね、きっとね。
頭では打ち負かせたらいいってことは分かってんだけど、怖いんです。なぜかというと変わっていくから、変化していくんです。自分の中にある私がね、本当は罪悪がなくなり徳が身についていくという意味で変化していくんですけど、変化していくのが怖いんです。やっぱ変わらないのがいいでしょ。やっぱりこう、なんていうんですかね、毎年ね、年末のあの紅白歌合戦だったらね、同じ曲がいいじゃないですか。ねえ、水戸黄門だったらさ、林道が同じタイミングで出すのがいいんですよ。変わらないのがいいんです。
安心する、
安心するでしょ。
今までの生き方は安心するけど、そこに
あの、ね、
阿弥陀仏のお力の中のそのまま流されればいいって言われても、
そうそうそう、流されたらいいんだけど変わってしまうのは怖い。でしょ、整理してくださいとか言ってさ、本棚を整理してもね、いつの間にかいっぱいになってるでしょ、うん、CD のこの入れ物とかをさ整理してもいつの間にかいっぱいになってません。元の状態に戻したいんです。変えたくない、変えたくない、変わりたくないね。だから幸せな方に変わるとは聞いているけど、本当に幸せになれるかどうかは流されてみないと分かりませんよね。
そうですね。
ね、
流れてみないと分からない。
流れてみないと分からない。だからもう流されまいと。流されるあのものか。
疑うんだ、
ね。疑うんです。これ D。疑うっていうね、疑いの心が起きてくるってことは、それは流そうとする力が働いてるから。疑いが起きてこないってことは、流されるという力も働いてないわけ。だから仏法を聞いてきて初めて疑いという心が起きてくる。
根性がすごいかかってるんだね、
働きが、うん。この疑いこそ、諸知性。ね。だから、自閉は義に宿はなしっていうのがあるわけですね。疑いに宿はなし、自閉というのは疑い、疑いっていうのは諸知性ですね。疑いに宿はなしと。だからこの義と愛、この二つをしてですね、ついに生下ならし、なからしむれば、すなわち浄土の一門未だ初めより見逆せずっていうことで、この諸知性と煩悩性、この二つの問題を解決すれば、どんな人も浄土に行くことができると。
この二つ。
ね、弥陀の光願、常に自ら生じしたまうことを必念の理なりってことで、浄土に往生させたいという阿弥陀仏の願いが叶うことは当然のことであると。これさえ解決すればいい。そして大きなポイントは煩悩性よりこの諸知性にあるわけですね。これがいわゆる私たちが浄土に往生できない、一番の理由で根本無明と言われているわけです。でこの根本無明を支えているものが狂慢なんですよ。
そう、支えてる、そうだよね、うん、
そう、つまり自分の自信ですよね。自分の自信が根本無明を支えているわけ。だからなかなか崩せないわけ。なぜかというと、諸知性を崩そうとすると自信まで失われるか。そうそう、自信が失われると生きていちゃいけないんじゃないかって思っちゃうからなんです。生きる価値がないんじゃないかって思うんです。
まだそれまで生きる価値がないんじゃないかって思わないっていうこと、思わないっていうか、真剣に考えないっていうことは、その強慢の方が強いっていうこと。
まあそれは生きる価値がないんじゃないかっていうのは もちろん考えないんです、うん、つまり考えたら生きていけないので、 だからもうそこに価値を置いてるわけ。もう自分はここに自信を置いてるし価値を置いてる、うん、ね。それが今まで強かったのが超モンスターがだんだんこうふにゃふにゃふにゃふにゃってこう今まで肩に力が入ってたのがねクリクリってやってたのがふにゃふにゃふにゃってこうなってくる。それが なんとなく力が入らないっていう症状なんですよ。なんか力が入らない。力が入るとこう処置は強くなってね、なかなか無明が破れないわけです。
そうだね。やる気は自信満々になって、どんどん処置症が強くなってくる、ね。
そうそうそうそう。
その反対の流れになってきてるから。
ね。だから、長門っていうのはこの自信を失わせてるわけですね。ね、自信が失われていくと。
自信が失われていくことによってそのなんだ影の自分が少しずつ見えてくる。
そう見えてくる。そう見えてくると今度煩悩が逆まくわけです、
うん
ね、だって今までこう強い自信によって隠してきたものが、うん、これがだんだんこう我が薄くなってくる、狂慢が薄くなってくるとこう今まで隠していたものが見えてくる。だから醜い自分が見えてくるわけです、うんね。だから見たくないからもぶっぽも来たくないとかね、うん、見たくないあの人と会いたくないとかってなってくるわけです、ね、それは今までこうずっと隠し続けてきたものがあるわけ。こうぐーっとこうね、もう鉄板のようにこう熱いもので隠してきたね、なんていうんですかね、パンドラの箱があるわけですよ。悪を抑えてきたものがあるわけで、ずっと善人でいたわけですよ、一応ね、人前では。そうそうそうそうそう。ところがこの狂慢が薄くなるってことは、この鉄板が薄くなるってことで、こう聴聞していくとだんだんこう薄くなっていくわけですね。うん、こう薄くなっていくわけですよ。うん、そうするとここに穴が開くわけですね。ピシューと。そうすると悪いものがこう出てくるわけ。ボワ
ー。それが影の。
そうそうそうそう。これがいわゆる煩悩と言われるものなんですよ。醜い心が出てくるわけ。だから仏法を聞いていくと、なんか悪人になってきたような気がするんですよ。そんな気がしません？
こんなに悪い自分だった。
こんなに悪かったかな。
悪人になってきた。悪いとこばっかりやっぱ思うようになりますよ、
ね。そうそうそうそうそうそう。それはその狂慢の力で。こうずっと抑えていたものがだんだんその狂慢自体が減ってくるので、抑える力が減るんです。抑えられなくなってプシュッって出てくる。プシュッ、ね、そうするとなんかこう仏法を聞いてると悪人になったような気がするんです。
いやもう自分は変わらないんだけど仏法で見せてもらってるから、
いや自分は変わらないっていうかね、結構変わってきてるわけですよ。悪がこういうよく吹き出してくるよ。だからそんな簡単に怒らなかった私も怒りっぽくなってくる。簡単に
影が見えてきたから、
人前では怒らなかった私がなんかこう人前でも怒ってくるような、
今まで理性でもこう一生懸命
隠してたもの、ね、そうそうそうそう、あれおかしいな、仏法を聞いてるはずなのになんか悪くなってきたような気がするなとかね、悪い人間になったような気がするなとかっていうね、なんおかしいな、仏法を聞いていくとだんだんいい人になっていくはずなのに、どうしてこんな悪いことが出てくるのかな、聞く前はこんなことがなかったのになとかってありません？
善人に言ってた自分がこう剥がされた。
そうそうそうそうそう、
少しずつその、
そうなんです
よ、仏法の力によって。
そうそうそう、
なんかその辺が少しずつ分かってきた、分かりかけてきたような気がする
ね。プシュッて出てくるわけよ、悪がこう
もう今はなんかこう
不機嫌、そうそう、ちょっとしたことでポッパッカッパッカッカッね、ポッポポッポ出てくるわけ。
出した方がいいんでしょ、
出した方が楽になるんですよね。ずっとこう圧力が高い分だけ苦しみが大きいですから、圧力が薄くなると煩悩もいっぱい出るけど苦しみも減るんです。
今はセンコハラミみたいなもんだけど、そのうち火山に出せる
ぐ
らい出した方がいいのかなって。
あ、そうそうそう、
出しなさい出しなさい、
出した方がいいわけです。
出して打ち任せ
で、自分の中にある理想的な自分が腕ガラガラと崩れて、このあ今まで隠してきた自分もね、自分なんだなってこう認めた時が 鬼の人身と言われるわけ、ね、だから悪人と知らされると。
悪人、悪が飛び出してくるからね。
悪人だ、悪人、悪人になるわけじゃないんですよ。悪人になるわけじゃない、悪を隠してきただけなんですよ今まで。善人の顔をしてたんですよ。
そうそう、
善人の部分もあるんですよ皆さんには、ね、だから極悪人になるわけじゃないんです。あの善人の部分もあって悪人の部分もあって、悪人の部分を隠してきたのが隠しきれなくなってブワーって出てきて、うわこれが私だったんだと認めた時が鬼の人身。そうすると諸事象がこれ崩れるので仏法が入りやすくなる。これが偽情が晴れるってことなんですね。
それは何回も繰り返さないとダメなんですよね。
はい、
何回も繰り返すんですよね。
何回も繰り返すの、
あの鬼の人身は何回もあるんです
よ。いや鬼の人身っていうのは1回ですよ。本当に1回思い切って起きればそこからもう入ります。だから認めてないんですよ。どんどんこうブワーッと出ても うまくこう青年穴を塞いで塞いで塞いで、そして理想的な自分に執着と。それは全然気の人心じゃないですよ。気の人心っていうのは疑いの心が全くなくなったことを気の人心って言ってね、ふわーって出てきたのをこうもう防ぐことはできない、これが私なんだって認めた時が気の人心ですから。今どうかってプシュッと追いかけかけこれを何とか隠して隠して見てなかったか見てなかったか、人は見てなかったか。こういうのは気の人心とは言わない。もうさ、ぼっぱ、
ふわ、大爆発だよ。
大爆発しても認めないでね。おお、いかいかいかに、そうできた仕
事。まだ隠せれるような爆発の
仕事はしてない。そうそうそう。まだみんなに見つかってないよね。うん、まだ家族にしか見つかってない。
大家族にしか。
で理想の自分にまたこう戻っていく。
うん、あ、仏法聞いてるときは理想の自分がだいぶ見えてきて、ところが仏法は聞くの終わったらもう雨風じゃなっちゃう。
そうそう、また理想的な自分にこう
執
着するから、うん、ね。
感情だ。
で自分の中でおかしいな、なんでこんな風に悪い心がいっぱい出てくるのかな、どうして悪い心が出ないで済むのかなとかってね、無理無理無理、ね、無理だっていうことを認めれば楽になる。
だからなんとか自分の力で認めれるようになるっていうのもまた変。
なんとか自分の力で認められるような理想的な自分になろうとしてるんです。
結局は
さあ、何とかすれば何とかなるという
ところ
な
んですよ。処置症、
そう、処置症、理想的な自分で、
気が、
そうそうそう、認められないなっていうのも本当の自分なんですか。やっぱり描いてるわけですよ、理想的な自分、認められる理想的な自分になれるはずだ
ってよ。
どうやってもね、そこにこう我を作るわけ、理想を作ってそこに執着するわけ。あるところではね、悪人になったら救われる、悪人になったら救われるっていうのを聞くと、悪人ということに理想の自分を置いて執着するわけ。だから自分の悪が見えてくるともう嬉しくて嬉しくてしょうがない、はあ、もうこれで地獄一条が知らされてくる、
嬉しくもないし、
いやいや、そこに理想を置くとね嬉しくなるわけ。そう、結局理想にしがみついてるのが自力なんです、ね、何とかすれば何とかなると思ってる心。
どっちにしても何とかすれば何とかなると思
う。そうそうそうそう、何とかすれば何とかなる。
おかしい。
そうそうそうそう、ね、それが阿弥陀仏のお力によって打ち破られた時、ね、どうにもならぬ私であったと知らされた時に、ああ私はそんな理想的な自分がこれ自分じゃないなと。そうなって聴聞がぐっと受け止められるようになる。ぐっと聴聞がね、受け止められるようになる。で聴聞が受け止められるようになると、ね、邪見が正見に変わって、 行いが正しくなり、習慣が変わって徳が身について幸せになっていくと。もうこれあれ流されてるだけですっていう状態になる。流されてる、あ流されていくってね、ああってね、川の流れのようにってね、あんなようにこう流されていく、緩やかにってね、こうどんどんね、浄土へ浄土へと、で最後は海に流れ着いて皆の浄土に入るとね、非常に楽ちんでしょ楽ちんでしょ、
流れるままに ね、
他力というのはね、楽ちんな教えなんですよ。流されていくだけ、誰でも浄土へ行ける。
つっかえぼする力も何もいらん、
ね、そうそう、つっかえぼするからね、いけないんです
よ。あー、これつかえぼ強いことです
よ。深い草さん、
だって聞けば聞くほどそれ
いい。いや、絶対に絶対に話せばだよ、浄土に行けるの、ね、なんで浄土にそんなに行きたくないんですか、浄土に
行きたくない、
ねえ、
行きたいと、
もう時間はないんですよ、時間はない、ね、言ってるじゃないですか、よく時間ない時間ないって、うん、早く浄土に行かないと、早くねえ、臨終に間に合わなかったらどうすると言って行かないようにしてるんですか。誰が行かないようにしてるんですか、あなたじゃないですか、これ。
言ってることとやってることが違う。
そうそうそう、行きたくない、口で行きたい、状態で行きたい、行きたい、行きたいって言いながらね、何やってんですか、あなたの手は。
正反対は、
そうそうそうそうそう。聴聞があると、あ、よかったよかったってね、理想の自分にまたしがみつくと、うん、
これをやっぱり返した。
そうそうそう。だけど聴聞を続けていくと、その儀仗が晴れる時が来るんです。ね。うん、
そう、だから引き続けていかないと晴れることはまずないな。
そうそうそう。晴れると狂慢が崩れて、理想的な自分も崩れて、気の人心が立って、儀仗が晴れて、で聴聞がもうどんどんどんどん受け取れるようになると。
いや、だってこんだけピンポイントのお話をね、直に聞かせていただけるっていうことはね、
そうですね、はい、
あり得ない、力がすごいかけてもらってる。
それなのに
ねえ、
それなのに、それなの
に、それなのに、それなのに、なぜかね、理想的な自分にこうしがみついて離れようとしない。これ、これ一つで救われないんですよ。
本当にそうだね。
だから、あね、ケチ儀仗衣装してね、源来生寺臨天芸ケチ儀仗衣装しってね、生寺臨天の家に源来することは儀仗を持って諸子となすと、これ一つが原因なんです、うん、
根本無明ね。
そう、
全くその通り。
これが崩されたら、もう聴聞がどんどん受け取れるようになるので、徳が身についてくる、方向強情の願ですからね、徳が身についてくる。
本当に頭では分かるんだけど、義さえなくなれば、
こう義さえね、なくなればいける。そうそう、これさえなくなればいいんですよ。簡単じゃないですか、ほらほら、これ、これをなくせばいいんですよ、これを、これをね、フィッと捨てれば、
フィッと捨てれば、疑いを固めてきたんだな、簡単に分かんなくな
る。60年でないね、5だからね。
いや、それはまあ、いわゆる根性ですからね、この狂慢はね、根性にかけて、諸知性ですから。煩悩性が過去世からのものですけど、諸知性はいわゆる根性においてね、作り上げたものですから。理性ですから。 理性が生み出している、ね、触りですから、根性のものですから、うん、まさに60年かけて積み上げてきたもの、それが打ち砕ければ当然のごとく若い人はその分だけ処置症が薄いと早く
全然薄いよ
幸せですよ、
ね、早く
薄いかどうかでもこの30年でも濃いも
30年でも濃いですか
そりゃ薄い
いやでも60年に比べたらはるかに薄いんですか半分ですから、うん、はい
負けないぐらい
強
い
の軌道
そう、これが打ち砕かれたら
理想的な自分さえ打ち砕ける。
そしたら教えをもう素直に実践できるようになると、うんね、教えたことを、まあ、教えられたんだからやるしかないでしょっていうふうにできる。今はできない、ね、なぜなら偽情があるからね。
こういう5年かかってるんだからね。
そうそう、
こんだけの気持ちになれるの。
そうですよ、5年でこれだけ気持ちがね崩されてたらそれはいいことですよね
、はい、毎回先生のお話聞かせよ。
いやでもね、去年の今頃
そんな難しい顔してたの
そうそうそう、トモコさんってもう
随分穏やかな顔して聞いてる
いやだいぶこう薄くなったと思うんですけどね去年から比べれば本当にね薄くなりましたねえ。
やっぱり先生から見たら、
いやもう全然違いますよ去年
嫌だな嫌だな、
こんな感じ
すごいね。
そうそうそうそう。それが1年でこんなに薄くなった。ねえ。変われば変わるものにこそあれと。ね。そうそう。だからまあだいぶ薄くなったはずなんですけどねだいぶ薄くなったあとちょっとだと思うんですけどね。
随分こう悪人が見えてきて苦しいみたいだけど、
うん、
でも今までそれを本当に見ないふりじゃないけど何も知らないで積み上げてきたんだ。
そうそう、
本当恐ろしいな
知らないと恐ろしいことで、それで苦しんできたんですよ。
こんだけですか、ちょっと見えたらこんなにひどい
そう
思うんですけど、
素晴らしいことですよ。
まだごくごくごく一部なんでしょ。
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうですよ隠してますから、う
ん、超善人でいるから超悪人
超悪人の心を隠してるわけですね。ここにね問題があるわけですよね。
1% も見えてない 0.000 何度なのに、
もうそれでね驚いてる。こんな悪人が私の中にあったんですか大丈夫大丈夫、そんなもんじゃないから大丈夫大丈夫ね、
塊が動いてる。
そうそうそう、
塊が動いてるなって
、ね、今分かったのは氷山の一角
ですね。
氷山の一角、
それでも悩まされたもんだな。
ここが見えた。そうそう
そう。それで驚いた。
それおお、なんて悪人なんだと。いやいやいや、大丈夫大丈夫、まだまだあるから、まだまだ。
安心かかっちゃうね。
もうこの下があるから大丈夫。安心してください。これから楽しめますから。そうそうそう、そういうことでね、はい、これが第32巻ということでね、まだ48巻まで16巻残ってますけど、 今後どうなるかということ
今後どうなるか
、ね、またこれは楽しみに、ね、次回の楽しみに、はい、今日はこれで終わります。